加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル本日と
つっくんことつくだ
藤田貴子と
音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたします。
はい、
あれ今日なんかさらっと出だしがもう加古川グリーンシティが防災会をお送りするってなんかサラサラサラって言えた気が、
なんか寂しいね。
何が寂しい、
ちゃうわ、
あ寂しいな、寂しい、ほんまや、もう最初にのっけに皆さんにも言ってもでもええかな。ああもうえらいこっちゃねんこれな、
ね
え、うん、年度末ついたら大体ものが終わるん
か、そう、
う
ん、終わっちゃうね、
終わっちゃうね、
うん、
この防災ショットバーもですね、皆さんお聞きになられてる方に辛いお知らせですね、
うん、ねえ、
この時間に聞かれてる方ですね、辛い、うん、
辛いね、
うん、なんと、
はい、
3月でこの時間の防災ショットバーは終わってしまうこと、
そうなんですよ、
あ今ちょっと含みを持たせた言い方やね、
ラスト回ですね。
そうなんですよ、
ですよね、
そうなんですよ、
はい、だから4月からなんかこの時間が乗っ取られるんで、あ違うん、あ違うんか、
うん、
でね、あれらしいですわ、あドミノ倒しみたいなもんで、
こう
やっぱりごつい A 番組がこう寄ってくるわけですよね、
はい、
ごつ
い
A 番組、
はい、
バンバンに、
うん、
で A 番組のコマをポンと置くと、はい、防災ショットバーみたいなこう軽い番組、
軽いの、
うん、こうずっと机の隅っこにおるやつが一番に落ちるわけですね。
そうやね、
これでですね、なんと4月からはですね、はい、どうなるんでしたっけ、
時間が変わるんです、放送される時間が、
どんな風に変わるんです
か。ですね、4月からは第2土曜日の夕方の4時16時からの放送ということになります。
出世やん、落ちてこれ出世したんじゃ、
出世なんですかね、
うん、
ひょっとして16時台はリスナーさんが非常に少ない時間帯、そんなことないな、そんなん言ったらリスナーさんにめっちゃ怒られるやんね。
ちょっと早い時間から飲めるからいいですよね。
あ分かった、なんか東京のでっかい番組がなんかおれへんなったからやな。ということはでっかい番組の後やから出世やんこれ、
確かに、
まあ、ね、
そうですね、目指せ全国放送、
うん、そう、そういうことですね、
行きましょう、
この防災ショットバーはですね、全国の大きなラジオ番組に売りたいと思っておりますので、ぜひこの番組を買いたいという方は非常に格安にて、
ね、
販売をバンバンいたしますので、
う
ん、はい
は
い、ぜひとも、手を出してみてください、
はい、ちなみに次回は4月13日土曜日の16時、夕方の4時から放送されます。
はい、
再放送はね、日付が変わった深夜0時からということなんで、ね、
その日のずっと続きやね。
そうです、
ということは4時からずっとラジオつけとけば、はい、もう一回始まるという、
もう一回聞くことができる、
なるほど、ごっつい利点ですよね、
うん、いいですね、寝る前の防災ショットバーいかがでしょう。
ありがたいですよね、うん、もうちょうど晩12時ぐらいでいっぱい飲みながらやから、
お
そうそうやね、
いいやね、うん、一緒に飲んでいただくという意味では、
なんなら4時から飲み続けて、
うん、ヘベレケやんそんなの。もうラジオついてるだけやん、もう聞いてへんがな、
そんな。
まあお楽しみにしてください、はい、ということで、
はい、
言ったらあかんことも言ってしまったと思いますが、ではですね、今日も、今日もというかですね、今年もですね、
今年
ちょっとご用意をさせていただいたお酒があるので、はい、高子ちゃんちょっと呼んでいただいてよろしいでしょうか。
はい、今回ですね、毎年3月の防災ショットバーでご紹介をさせていただいてます酒蔵です。宮城県大崎市にある株式会社一の蔵さんをご紹介します。大宇山系の伏流水を水源とする豊富な地下の湧き水と良質なお米に恵まれまして、自然豊かな宮城県大崎市松山に立つ本社蔵では年間およそ2万石を醸し出していまして、創業時に掲げた手作りの仕込みによる高品質の酒造り、これを現在も忠実に守り続けています。自然との共生を大切にし伝統を守っていくこと、お客様に満足していただくこと、地域振興につなげること、これが一の蔵の酒造りの原点です。この精神のもとに浅見商店、勝木酒造、桜井酒造店、松本酒造店が一つになり、昭和48年に一の蔵が誕生しました。 しかし2011年東日本大震災で震度6強の揺れに見舞われ、そこから復興の過程で多くのことを経験します。一の蔵では被災した時に蔵元に差し伸べられた温かい支援への恩返しの意味も込めまして、未来へつなぐバトン醸造発酵で子どもたちを救おうプロジェクト、これを2011年12月にスタートさせました。地元松山酒米研究会が丹精込めて栽培した環境保全米蔵の花、これをタンク1本分のお酒を販売しまして、一の蔵の売上金を全額寄付しています。震災当時0歳だった子どもが20歳を迎える2032年まで継続されるプロジェクトとして、特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトンを販売、2023年までの寄付累計金額は7,999,5,441円です。今年はですね、6300リットルを販売しまして、すべて出荷できればおよそ700万円を毎年被災した子どもたちへの支援基金、20歳基金に寄付する取り組みを継続しています。この20歳基金とは、被災した子ども、被災地の子どもの心のケアに合わせ、学び自立の機会を継続的に提供する基金として設立されまして、東日本大震災の時に0歳だった赤ちゃんが無事に20歳を迎えるその日まで、子どもたちへのサポート活動を継続的に行う期限付きの基金です。蔵元が受けたご恩をバトンに見立てて、将来を担う子どもたちに渡し、さらに次の世代へつないでほしいという願いが込められています。本日はその株式会社一の蔵さんより、特別純米生原酒 3.11 未来へつなぐバトン一升瓶と酒プラス、さらに純米吟醸の3本をご用意しました。酒プラスはですね、柑橘類を思わせる爽やかさと白爪草のような甘い香りが、さらに豊かな余韻となって残る甘く濃純な原酒です。
はい、ありがとうございます。まずはちょっと、お聞きしたいんですけれども、
はい、
そうだ、酒プラスちょっと変わった柄でもあるので、はい、柑橘系ということもありますから、これをちょっと開けさせていただきましょう。でお次させていただきます、うん、お願いします。お願いしますって言われればいいんだけど、ね、いや今年もですね、あの 3.11 未来へつなぐバトンを購入できたことが、うん、まあ、ザビエルにとっては非常に嬉しく思っておるわけですよね、うん、まあ、このお金っていうのは、まあ、自分の小遣いでするのもいいんですけれども、うん、私がその防災で全国で講演させていただいたお金から、まあ、ここに、お渡しできればという気持ちも強くあります。そうすると、うん、やっぱり講演してきたらこういうような、まあ、今回の能登もそうですし、いろんなものに、まあ、形を変えてお渡しできるなという、うん、まあ、どういうんですかね、心の支えにもなるので、うん、まあ、今年もできて嬉しいなと思っております。うん、まあ、今年も防災ショットバーは20歳基金に支援させていただいたということを皆さんにお伝えしたいと思います。ではですね、
はい、
乾杯しましょうね。今年は、うん、今回はね、
はい、
うん、20歳基金に乾杯。乾杯でいいよね。
乾杯、
乾杯でいいよね、うんうん、あ、それでね、私の予定表、これずっと Google の予定表ですけど、それには2032年まで3月1日には20歳基金っていうのを書いてるんですよ。継続できる、まあ、そのとこまでは私もなんとか頑張って元気で生きていたいという思いですので、うん、ではですね、皆さんの、まあ、今年いろんなことがありますが、気持ちと心意気ね、はい、それに合わせて乾杯したいと思います。では乾杯、
はい、乾杯。
あって言うた
濃い、
濃い、ごっつい濃いね、
うん、なんか割って飲むのもいいとか言って、
酒プラスでこの原料に米国産、米麹国産米、さらには日本酒国産米って書かれてるんです。これお酒をお酒で作るという、水を作らずに、多分それでしょうね、うん、
それで、
だから酒プラス、
あ、そういうことですか。
美味しいし香りも華やかやし、うん、ということで皆さんぜひちょ ちょっと変わったラベルで、あの斬新ですが、うん、手に入れていただきたいなと思うのと、で、まあ、これをあと2本取り寄せたというのは、この未来へつなぐバトンだけ買うと一ノ倉さんが大変しんどい思いするじゃないですか。
そうか、う
ん、だから、うん、だから私はさらに一ノ倉さんを支援したいという気持ちもあって、まあ、今回別に2本あの、うん、私のご褒美として買っていますので、あ、それと一ノ倉さんがこれ買いましたよって入れたら、あの、ツイッター、あ、X がいいねをして、あの、なんかコメントくださいましたんで、はい、一ノ倉さん聞いてますかっていう話をもないこと言わんで、はい、ではですね、はい、ちょっと時間も押してしまいましたので、いらんことばっかり言うとからね本部に入りたいですが、今回も南海トラフ巨大地震についてお話をいたします。
はい、マスター、南海トラフ地震では3つに分けられたエリアの東海地震、東南海地震、南海地震がありますよね、うん、でこれらはそれぞれ単独で揺れるのか、同時に発生して巨大地震となるのか、それとも連動して少しの時を置いて連続で発生するのか、さらには富士山が噴火するのかとか、いろいろな想定がありますよね。
まあ、ここで言えることは、どのような形で発生をするのかは誰も予測できないということですね。
まあ、ただ言えることとしては、10年以内では 30% 程度、 30% 程度、うん、で30年以内では70-80% 程度と、で50年以内で見ると90%、まあ、もしくはそれ以上ということで、うん、やっぱり南海トラフ地震がね、同時発生とか連動発生とか、まあ、富士山の噴火まで、うん、そういう想定も、まあ、虚偽とかね、空想、絵空事ではなく、
う
ん、史実ということですよね。
史実というのは過去に間違いなく起こった出来事ということでしょうね。
そうですね、まあ、さまざまな文献で記録が残っているようです、まあ、そこから考えても南海トラフ地震は周期性がある地震と言っても過言ではないわけですね、うん、まあ、短い周期なら90年、長い周期なら265年という幅があるんですけれども、うん、まあ、間違いなく繰り返し発生している巨大地震かなということです。
そうですね、まあ、近年ではね、昭和南海地震っていうのが、まあ、昭和21年1946年の12月21日に、まあ、発生してから、約80年が経ったと、う
ん、はい、
でこれから考えた場合にもう少し余裕があるようにも思えるんですけども、まあ、過去に発生した巨大地震の、まあ、時代とね、あの今のこうデジタル時代というのかな、うん、それは大きく生活の環境は違ってますよね。
違ってますよね。
確かにそうですね、生活環境大きく違ってきてますね。日常の中でもキャッシュレスは当たり前だし、うんうん、じゃあ長時間停電すればどうなるか、情報を入手したくても、うん、テレビもダメ、インターネットもつながらない、うんうんうん、情報難民になったらそれだけで不安が大きくなりますね。
まあ、昔のような家作りで電気もあんまり必要としないとかね、ガスも不要で水は井戸がある時代なら、大きな地震が発生したまた町づくりをやり直せばいいってなるんですが、現代社会はそんなのんきなことはやっぱり言えない、
うん、ですね。やっぱりデジタルな社会だけに本当生活がね、一変してしまうと、まあ、そのためにも事前の準備とか構え、まあ、防災減災の活動が必要だとやっぱり考えられますよね、うん、
はい。南海トラフ地震の被害想定では全国で32万3000人の方が命を落とすと、その想定が発表されています、うん、これ中核都市が一つ突然なくなるのと同じですよね。でこれよりも増える可能性もあるということですよね。
そうですね、まあ、問題は南海トラフ地震が発生すれば、自分と関係のないどこか知らない32万3000人の人の命が失われるのではなくて、ひょっとすると自分の大切な人の一人の命が失われるかもしれないと、やっぱり考えなければいけないわけですね。そのためにも今この瞬間から防災の概念をやっぱりリセットする、そのために慌てるだけではなくて、まあ、生きる希望も失いかねないっていうこともあるので、しっかりと心のリセットをしましょう、う
ん。まあね、大きな災害が発生するといつも思うんですけども、まあ、天災はね、我々の想像とかそれ想定以上の、ことでやってきますよね。
そうなんですね、うん、だから天災に、まあ、負けないような心構えが必要かなと思います、まあ、想像想定を超えるなら、まあ、超えればいいと考えればいいわけですよね。誰もが嫌だと考える災害ごときに、私たちの夢とか希望を奪われてはならないわけです。 さらには次の世代に今日この瞬間から必要な備えを伝えて、やはり受け渡して、進化した、今より進化した構えを共にみんなで作り上げていくことが重要じゃないかと思いますね。
マスター、まあ、リスナーさんをあおってね怯えさせるわけではないんですけれども、うん、昨今日本列島周辺で地震活動活発になってるじゃないですか。で、さらに南海トラフ地震の想定区域とかその周辺でも大きな地震が連続して発生してますよね、うん、これ大きななんか歪みが溜まっているって考えられるんですよね、
うんうん、まあ、地震というのはねやっぱり自然現象であって大自然そのもの、
うん
ね、なので地震として動くことをやっぱり止めることはできないと、うん、であるならば我々は地震と共存するしかないと、まあ、そう考えますよね、
うん、
まあ、そのためにも今より進化した備えの拡充をしようじゃないかと、うんうん、
そういうことですね。まあ、ここからですね、あの防災ショットバーをお聞きのリスナーさんにとても重要なお知らせをしておかなければなりません、
はい、
まあ、というのが覚えておいても損はない情報ということですね。まあ、逆に知らなければ慌てたりパニックを起こす以前に、知らないうちにいろいろな日常生活が停止し困ったことが起こっていくというような言葉ですね、
はい、日常生活に支障が出るようなことですか、うん、それも自分たちが知らないうちに何かが起こるっていうことですか、う
ん、つっくんあれやね、
あれです、
うん、
あれね、
うん、あれ、
うん、あれ、
そう、まあ、あれとは
パイン飴
あ、やっぱりいやいや、まあ、今からね巨大地震が発生しそうだと考えた時にライフラインや、交通機関の安全のためにさまざまなスイッチを落とす作業が粛々と行われ、
そうなんですよ、
まあ、知らないうちにあなただけが取り残される可能性があるというもんですよね。
そうですね。で、覚えておいてほしいそのきっかけとなる言葉が、はい、南海トラフ地震臨時情報の発表ですね。
以前にも聞きましたね、うん、南海トラフ地震臨時情報、
うん、
これが発表、
うん、
この南海トラフ地震臨時情報が発表されると、さらに大きな地震が今から発生するよというだけでなく、何かが人の手で行われるということなんですね。
それは南海トラフ地震が発生する可能性が現れた時に、まあ、南海トラフ地震、臨時情報、まあ、これが発表されるんですよね、
うん、
え、何それ、何のことって言ってる間に巨大地震に襲われるなんてことがねあり得る話にはなりそうですね、
うんうん、でもそんなにすごい情報なんだったら多くの国民にメディアを通してもう通知されてるはずではないんですか。
確かにね、そんな風におっしゃる方も多いのが事実なんです。しかしですね、日本政府はかなり以前から国民に向けて情報を発信してるんですね、
はい、
ところが本当に発生するのかいつ発生するのかと曖昧な情報にだんだん扱いになっていって、正しく国民に通知されないのが現状なんですよ、
う
ん、
まあ、いわゆる及び腰になってるってことですよね、
まあ、南海トラフ地震臨時情報が発表されると、うん、まあ、こんなことがありこんな風になりますといったマニュアルっていうものはあるんですよね、
うん、
まあ、当初、まあ、数年前はですね、今はないですよ、当初の考えでは当初は新幹線が止まるとか、
うん、
公共機関が止まるなどといった我々の生活に直接関わる想定でしたが、じゃあいつ止めればいいのか、いつまで止めればいいのか、誰が責任を持つのかというような責め立てられて、だんだんと及び腰になってしまったということです、
うんう
ん、まあ、市とか県とかですね、まあ、あと放送事業者と連携して南海トラフ地震臨時情報などを発表するんですけれども、
はい、
うん、実際はどうなるのか本当に分かりません、
うん
うん、また、まあ、国からの指示に基づいて地域住民に対して避難の継続というかいつまで継続するのかも分からへんのですよ。ものすごく曖昧で、どこかにまとめられてこうしなければならないというようなことも記載されていないので、うん、一般の家庭がどうすればいいのかもわからないんですね。でも、うん、政府のホームページには家庭における備蓄のやり直しとか、家具の固定を再度確認しようとか避難場所の確認もしましょうとかいうのがその間らしいんですね、
うん、
それともう一つ大きな問題があって、大きな地震が一発目で最初に巨大な地震がね、
はい、
発生したら大停電が日本国中で起こるわけです、
はい、
うん、そうすると 国民に通知する術がもうなくなる可能性があるということです。
一瞬にしてね、うん、ということは大きな地震が起こったということは分かるんですが、その先の大切な情報っていうのが全く入手できないということになるんですね。
そう、
ね、その時に活躍するのがやっぱりレディオラジオか、うん、だと思いますね。やっぱり一家に一台はね、うん、やっぱり電池式のラジオとか、うん、防災用 の手回しでね、手で回して、うん、
充電できる、発電充電できるやつかな。
そういう機能のついたラジオのがやっぱりあの威力を発揮するかなと思いますんでね、うんうんうん、
まあラジオ局がやられてなかったらの話だけどね、ま
あ、そうですね。
でもバンバンさんは前に聞いたのは、バンバンラジオさんのこの建物自体がやられたとしても、加古川市役所のところに、放送する場所があると、うん、緊急最悪の場合ですよね、うん、誰かが鍵持ってて開けられへん状態が起こってるということはないわけですよね、うん、まあこれはですね、我々決してラジオの宣伝ではなくて、備えておいて損はない重要なお知らせなんで、うん、一家に一台その電池式もしくはその充電式のラジオを備えてほしいなと思いますね、うん、
はい。マスター、ところで南海トラフ地震では強い揺れがだいたい 2,3 分あるずっと続くんですよね、うん、2,3 分強い揺れってだいぶ長いですよね。
これ問題ですよ、ほんまに。あの今年も、私も参加させてもらったんですけど、シェイクアウト訓練、バンバンさんの、はい、1分の訓練なんですけど、うん、あれがまだ3倍3分ですからね、うん、その間にとんでもないことが起こるわけですからね。
そうですよね、うん、2,3 分のってこんな訓練もないですよね、一応、う
ん、あ、ごめんなさい、続けて、私なんかいろんなことを、たかこちゃんの喋らなかったこと喋ってしまったかもしれませんね、うん、
全然問題ない、うん、
ね、
2,3 分は難しいと思うわ。それとね、はい、あのさらに嫌なお知らせですけども、はい、強い揺れが 2,3 分続いて、続けてゆっくりとしたぬるい長周期地震というのが10分も続くと言われてるんです。
10分も揺れる、はい、長周期地震動で、大きなゆっくりとした横揺れなんですよね。これ東日本大震災の時にもクローズアップされた地震動ですよね。
そうそうそう、東京のビルがマンションがゆっくりずっと揺れてた ね、 そ
うそうそう、ね、まあ、本当に、ね、長周期地震動というのはあのぬるっとした、うん、ね、ぬるっとしたそんな揺れなんですよね、うん、
さっき俺が言った真似してる。
あ、そうそう、あのそうそう、あの、まあ、大きな船に乗って大波を越えていくっていうそんな感覚かな、うんうんうん、まあ、特にやっぱりね、高層のマンションとかビル、うん、そういうやっぱり高層階の人たちは本当船酔いするような人も多く現れるんちゃうかなと思いますんで、うん、まあ、とにかくね、我慢の踏ん張りがやっぱり10分間いうことで、
10分の踏ん張りかな、は
い、だって緊急地震速報が鳴って来るぞって構えて、で3分大きな揺れでしょ、うん、でその後何これっていう感覚に襲われるっていうことですよね。
うん、問題やな、これ一遍ちゃんともう一回想定を自分の中でしてみなあかんな。うん、ただね、あの朗報ではないですけど、はい、去年の2月1日から長周期地震動に階級がさらに付け加えられて、緊急地震速報とかで通知するスマホとかパソコンで長周期が到達するところは、あの長周期来ますよみたいなものもなったようです。
あ、そうなんですね、うんうん、まあまあ そしたら次週違うわ、次回は、ね、
次週もやってんか
いや次回このあれやね、長周期地震動と緊急地震速報、まあ、この辺の関係についてお知らせさせていただこうと、
うん、でもこれ時間が変わるからね、やっぱ俺の不適切な発言があったから時間変えられたんちゃうかという噂もあんねんけど、バンブそうではないよね。あ、固まってるやんこの人
フリーズしとった。
あ、もう、じゃあ4月からは、
はい、午後の4時16時からです。第2土曜日
の午後4時16時からですね、はい、皆さんお楽しみに、正座して待っておいてください、
ね、
はいはい、引き続きよろしくお願いします、はいはいはい、ありがとうございました。
長らくありがとうございました。
ありがとうございました。
また新たにスタートします。